1番特集手話と共に大東市心触れ合う手話言語条例施行から10年。平成27年11月1日に大東市心触れ合う手話言語条例が施行され、10年が経過しました。手話は言語であるという理念のもと、ろう者にとって大切な手段である手話の理解と普及に取り組んできました。これまでの本市の取り組みや当事者たちの声を紹介します。ろう者とは、一般的には手話を主なコミュニケーション手段とする聴覚障害者を言います。知っていますか？手話とろう者にまつわる豆知識。手話って万国共通なの？いいえ、国ごとに手話があるので、万国共通ではありません。そして、日本語にも方言があるように、手話にも方言があります。例えば、名前という手話は、関東と関西では表現が異なります。八の字って、ちょっと難しい？数字の八は、片方の手を横にして小指だけを曲げる手話表現です。この表現に多くの人が苦戦します。どうしても薬指も一緒に曲がりがちです。対策として別の指を曲げて表現する人もいます。電気が消えたのはなぜ？ろう者が多く集まる場所では、部屋の電気が一瞬消えて、またすぐに点灯するような光景が見られます。これはみんなの注意を引くために、光で合図をしているのです。そうすると、ろう者たちは会話をやめたり、顔を上げてこっちを向いたりします。大東市心触れ合う手話言語条例とは、手話は言語であると位置づけ、私たち一人一人がろう者を理解し、手話に触れ合い共に生きることを目指すための条例です。市の責務、手話への理解促進、手話を使用しやすい環境づくりの推進、手話を使用できる職員の増加に努める、市民・事業者の役割、市が実施する施策への協力に努める、ろう者に配慮した職場環境の構築に努める、手話の活用、つながりある地域社会の構築、障害者が安心して生活できるまちづくりへの寄与に努める。条例全文、 QR コードが出ています。今年6月25日に手話に関する施策の推進に関する法律、手話施策推進法が施行されました。市でも手話に関する施策の推進により一層取り組んでいきます。法律全文の QR コードが出ています。手話と共に暮らす町の取り組み。手話研修。事業者に対して研修会を行っています。手話パンフレットの作成。ダウンロードはこちらと QR コードが出ています。 広報誌の手話コーナー21ページに関連記事があります。災害時支援用バンダナ、耳が不自由など配慮が必要であることが外見から分かりにくいため、外見で把握できるバンダナを作成しました。障害福祉課で配布しています。耳マーク、筆談ボードの設置。市役所の各窓口に耳マークと筆談ボードを設置しています。耳マークは窓口に掲示し、耳が不自由な人に対して配慮する姿勢を示すものです。テレビ電話手話サービス、スマートフォンなどから LINE アプリで手話ができる職員とビデオ通話ができます。これは事前登録が必要です。インターナショナルデイ、手話の日、ブルーライトアップ。9月23日は国連で手話言語の国際デーと定められており、日本でも今年手話の日と定められました。この日は世界各地で毎年ブルーライトアップが行われており、大東市は今年初めて実施しました。聞こえない私たちのこと、障害者生活支援センターで行われているろう者が手話で生き生きと語らう場、地域活動の一つ、手話サロンを紹介します。いつでもどこでも手話で話せる社会になれば、毎週月曜日の午後、ろう者たちが学習や情報交換などの交流をしています。この日のテーマは優生保護法、沈黙の50年の映画見た？と問いかけ、みんなが思い思いに話します。手話は見る言葉、誰かが話すときには一斉に話者を見ます。表情豊かに話す様子に、手話は言語であることやコミュニティの場が必要であることを感じました。いろいろなシチュエーションで手話が役立っています。手話サロンは手話言語で自由に思いを伝え合える大切な場所です。病院に行くときは手話通訳者がいると医師の説明が分かり安心です。ありがとうなど簡単な手話でも話しかけられると嬉しくなります。マスクを外してもらえると口の動きや顔の表情が見えるので助かります。手話、一緒に、仲良く、楽しく、交流、ありがとう、この言葉を手話サロンの6人がそれぞれ手話言語表現をしている写真が出ています。最初の手話、両手の人差し指を胸元で上下にくるくる回転させる。一緒に、伸ばした両手の人差し指を左右から中央へ引き寄せる。仲良く、胸の前で両手を力強く握り少し振る。楽しく、両手のひらを胸に向けて交互に上下に動かす。交流、両手のひらを上に向けて上下に並べ交互に円を描くように動かす。 ありがとう。左手のひらを下に向けて、右手の手刀で左手の甲を軽く叩く。次の10年に向けて、当事者が思い描く手話の未来は、大阪府内で初めて手話条例を制定したのは大東市です。制定後、さまざまな取り組みが行われ、今では手話は言語と位置づけられました。これからも英語などと同じように手話が広がり続けていくことが目標です。樋口武則さん。市の小中学生弁論大会に手話通訳がつき、毎回楽しみに参加しています。中でも聞こえない家族をテーマにした話には胸が熱くなりました。子どもたちに手話や聞こえない人の思いを伝え合える未来が広がっていくことを期待しています。池宮城博さん。お二人それぞれの顔写真が出ています。聞こえる私にできること。手話講習会。初めて手話を学ぶ人を対象とした講座で、年間を通して40回の連続講座です。簡単な挨拶から日常会話、聴覚障害者の知識を学びます。募集時期4月、受講期間5月から翌年の3月まで。対象は高校生以上の市内在住在勤在学者。問い合わせは障害福祉課。参加者に聞いてみました。職場でろう者が手話で手話通訳者と話しているのを見かけ、手話で話したいと思い申し込みました。中野あゆみさん。テレビドラマで手話に魅了されました。ろう者と手話で会話できたらと思い、講習会を申し込みました。関谷真奈さん。初めての手話講座。手話を学んだことのない人が対象です。11月5日から募集開始。詳しくは20ページにあります。親子手話教室。小学生以下の親子で楽しく手話を学べる教室です。今年は12月に募集予定です。次は手話サークル虹。手話サークルは聞こえない人と共に情報交換しながら学ぶ交流活動の場です。幅広い年代の人が参加し、豊かな表情で手話が飛び交う賑やかな空間です。日時、毎週火曜日午後1時30分から3時30分まで。毎週金曜日午後7時から8時45分。総合福祉センターにて。問い合わせ、社会福祉協議会。電話、874-1082。参加者に聞いてみました。高校の授業で手話に触れ、いつか学びたいと思っていました。手話講習会を受講した後、今はサークルでろう者と手話で会話を楽しんでいます。堤彩葉さん。手話講習会でサークルを知り入会しました。今も続けられるのはろう者と語らう時間が楽しみだから。もっと手話を学びたいです。松木園優子さん。イベント。 大東市心触れ合う手話言語条例施行10周年記念、手話でつながる触れ合いの輪、共に生きるということを考える集いです。手話言語条例10周年記念式典、大阪パントマイムグループ公演、大阪桐蔭中学校高等学校吹奏楽部演奏、手話コーラス、手話サークル虹、大阪桐蔭中学校高等学校。日時12月8日月曜日午後6時30分から8時30分。1時間前に会場です。場所はサーティーホール。定員は1000人。対象は市内在住在勤在学者。手話通訳、要約筆記があります。11月5日から障害福祉課総合文化センター、学び北新北条人権文化センター、野崎人権文化センター、諸福老人福祉センター、ライブラリー南郷で券を配布、電子申請も可能です。 QR コードが出ています。問い合わせ障害福祉課 870-9630、 ファックス 873-3838。 以上で特集を終わります。